はい。今日のところですね、短い箇所ですが、聖書っていうのは、表面をそーっと読んでてみんな分かるということをすることしてないですよね。このような本は他には本当に全くないわけです。いくら読んでも人生経験を重ねても、あ、分かったと、もう読めんでも分かってるということは全く言えない。ただ一言であってもですね、神は天地を創造された。神は愛である。この二つだけでも無限のこう奥深いところがありますよね。天地万物、みんな見入りくさる最近も、いろんなものを大波から愛し、愛が全部何かを全部起こされた。それと神は愛である。どのように結びつくのか。まあ、少し前に見された勝浦さんのように、首から下が全く動かない。呼吸もできなくって、物も言えなくって、人工呼吸器だったけど、それも7年間言えなかった。それはどんなに大変なことか、まあ、いつ言ってもその男を思ってたわけですけども、神様の愛、お母さんの愛、ということは絶対にそんなことしないですよね。36年も寝たきりで一切も、もう結婚も仕事も何もできないように、起きることもできない。排泄から食事も全部できない。物を出すいいことも、呼吸すらできない。そんなようにお母さんの愛を絶対にしないわけです。友人もしないですよね。それでも神様の愛はそのようなことまで起こすわけですから、神様の愛が分かったっていうようなことは、そういう非常に長い年月、ものすごく苦しいことを通してやっと分かるということもあるわけですね。まあ、そういうことで、神様愛で分かりましたということ、その一言でも本当に分からない。さえ晩年に老人になってですね、さっきもあったように、非常に苦しいことが、夫婦の間にも生じるということはいくらでもあることですね。最近特に超長く生きるようになってから、そんなことでですね、この晩年になって非常な苦しみで、配偶者の片方があまりの苦しい介護できなくて殺してしまうというようなことさえあちこちで起こったりしているわけですね。若い時にはそんなことは考えもしなかっただろうと思います。そういうことになると、本当に信仰を持っている人でも非常に難しい状態になると、神様の愛がわからなくなる。イエス様のようなお方でもですね、十字架のあの非常に激しい苦しみの時には、神様はどうしてこんなことを起こすのか、どうか神様は私を捨てたのですかっていうふうに、捨てたのか、っていうぐらいに叫ぶぐらい分からなくようになると。ヨブもその前にあったわけですね。ヨブとしても。非常に信仰も深くて、何があっても財産も全部失われて、子供たちまで死んでしまってもなお、裸で生まれた方、裸で帰るといったような人でも、体の病気が非常に苦しくなった時には、その神様は分からなくなって、もう神様どうして私を産んだのかと、産んだというか、生まれるようにしたのか、生まれなかったらよかったんだ、ということを激しい言葉で言わざるを得ないぐらいに、神様のことを分からなくなってくるということがあるということを示されていますね。そういう意味で、神様のことは分かるとか、愛がわかるということも、私たちは非常にですね、表面的なことしかわかっていないということはいくらでもあるということなんですね。で、ここでですね、このイエス様が14節のところで、私は良き羊飼いだと。この言葉が前にも言いましたように、羊飼い。本来は、草与える、飼料を与えるということ、そういったことを食べ物を与えるということからですね、英語のパスタという言葉ですね、それからパンという言葉にもつながっている。 パースコっていう言葉は、そういう食物、食べ物、草を与えるということが来ているわけですね。まあ、それが中国に入ってこの言葉が、牧師と訳されたわけです。牧は牛品ですから、あの場合は牛会ということですけれども、まあ、とにかくそういうふうなことで、この良いというにいろんな意味があるということを以前、前にお話したところですね。まあ、良いというのは本当にいろいろありますよね。私たちのために命まで捨てるほど良い。良い友達とか言っても、苦しい時になるとパッと離れるっていうことが当たり前で、さっき言った勝浦さんも、ギターは弾けるしですね、ポピュラーレコードなんか何百枚も持っていたり、お酒も好きだっていっぱい友達おったのに、そういう大変な病気になったら、まあ、少数の人、一遍はまあ、2枚来てくれた。また来るわなと言って、すべての人は誰回も2回目来なかったと。何度かやりよったですね。そのぐらいあんなに仲が良かったのに、自分のようになったらまた来るわなって、誰も一人も来なかった。それそのぐらいにですね、人間というものは、良いと思っても、の本性は自分中心なんですね。イエス様は別ですね、そういう大変な時になって、友達は誰も来なくなっても、なお来てくださる。そういうも良いというのも含まれているわけですね。また、美しいというのも含まれている。これは前から言ってます。カロースっていうのは、本来美しいという言葉なんですね。真善美の美ということは、この中世紀トンカロンという言葉ですけれども、本当に、美しいという言葉はいろんな意味であって、イエス様こそ本当の意味で霊的に美しいお方だと。まあ、この世ではですね、まあ、例えば NHK のアナウンサーになるということでメインで使われたもの、非常に顔も、頭も、育ちもっていうか、なんかいろんなところが良くなければ、採用、こういうところは与えてくれない、と言ったりしますけれども、それと心の美しさ、目に見えない部分の美しさはまた関係がないわけですよね。で、人間は表面の美しさでですね、あるかどうかで、いくら例えば歌が上手くても、女性であると顔が美しくなければ、容姿が美しくなければ、まず、とは、割り出されない。まあ、そういうことはありますが、心の美しさと表面とは全然違うのにそれですね。で、イエス様は良いっていうのは美しい羊飼い。本当に目に見えない部分を見てくださるという。そしてイエス様はですね、完全な美容も持っておられる。ということも言ったと思いますね。ヨハネ福音書やヘブル書やコロサイ書にも書いてあるように、神と同じでイエスとして生まれる前から、神と同じで万物はすべてロゴスなるキリストによっても創造されたということができるわけですね。ということになると、その神は愛であるならば、すべてのものはみんな愛が込められていると。で、まあ、そんなふうにですね、この、良いというものにいろんな意味がある。ですね。まあ、それで、そのような良き、あらゆる意味を含んだ良き羊飼いであるイエス様がですね、自分の羊、信じる人は知っておる。そして羊も私を知っておると語ります。で、それは父なる神がイエス様を知っておられて、私が父を知っていると同じだ。命を捨てるということがここについてあります。これは、この命を捨てるという言葉がですね、ここに前の時も触れましたけど、11節にもあります。羊のために命を捨てるんだと。そして、この今言った15節の終わりのところでも、羊のために命を捨てるんだと。そしてまた17節でも、私は命を再び受けるために捨てる。さらにまた18節にも、私は自分でそれを捨てる。私を命を捨てることもできる、受けることもできるなと。ここでも繰り返し命を捨てるということを言っております。 これは地盤の特質だからですね。自分の良き導きてっていうのは苦難の時命まで捨ててくださるお方。まあ人間でもですね、神様が特にそのような特別な心を与えた人はそういうことができる人がおるわけですね。まあある瞬間でもですね、前に人がパッと線路に降りたと。韓国からの留学生がですね、パッと飛び込む。他の人も飛んだ。みんな離れて死んでしまった。ということがあったんですね。でそれから1年、ちょうど命日の、その同じだったかなんかの日に、別のところで、やっぱ同じようなことが起こった。今度もですね、パッと飛び込んで、で今度は、それで助かったんですね。吉田さんも助けた。日本の飛び込んだ人一人が、どうしてそんなことが死ぬかもわからん。もう迫ってるんだ。本当に死ぬんですよね、お盆が。できちゃってた。一年前のあのこと、一瞬パッと浮かんだっていうんですね。そういうふうに神様もひらめかして、それでその力を決断を同時に与えた、そういう特別な人。なんかそういうふうなこと、想像もしない神様のひらめきで、パッとそういうことができる場合があるわけです。普段はどこってもできない。これは信仰もそういうとこありますよね。私自身がそういうことだったのでよく思いますが、およそですね、小、中、高、大学と、ずっと神様とかそういうの、ほとんど全然関心がなかったんですね。誰に教えられたことでもない。私の家のある山のてっぺんにも神社があって、お正月の月に父が連れて行って、父とか、ガランガランとないし、パチパチと。それぐらいの記憶しかないですね。他のとこもほとんど行ってないのもん。まあ、そういうことぐらいで、またお守りを持つよ、持っとけよ、とか言って買って、お守り、こんな紙かけら守るはずがないと思って、子供小学生だったけど、中開いて何が入ってるか。ただの紙切れ少ない。今でも覚えてますね。小学校何年、3年かぐらいだったと思いますが。こんなものを守るはずがない。誰から言われたんでもないけれども、そういうことを思っていたわけですね。中学の時に、空の演説とかいう関連の時に、誰も言おうと思うのだったら前に来て言いなさいと。私が、天皇という制度は不平等だということを中学の3年の時に言ったことあります。演説の。まあ、そんなこともですね、およそ天皇神とされた本なんも自分知らないってことだけれども、誰に言われたんだけど、そういう思いを入れて神様を入れられたということですよね。信仰を持つ時もそうです。持ちたいとか周りの人とか家族とも誰一人をいなかったに、パッと、ちょっと、ほんののかきょうの立ち込みで、パッと、神様、そういうお方だな、と思います。だから今でもですね、ここで今日のところ何関係あるかって言ったら、羊、私を知っている、神様を知っているっていうことは、そういうことがあってですね、だんだんと知っている、来るようになる。本でいくら研究しても、本当にキリストを知る。ということにならないっていうことは、このところですね。質問、私を知っている、キリストを知る。これは、この当時聖書であった、旧約聖書を専門的に研究して指導していた、律法のその人は学者ですね。律法の学者。全くキリスト、私を知らなかった。私は迫害して殺そうとまでした。それから、パウロは、良き家柄に生まれて、お金持ちでもあったから、ローマの市民権も持っていた。それは相当のお金がいる。そのように豊かな家であって、ユダヤ人の特別な教師にも専門的に教えてもらった。学んだ、学問的にも。それでもキリストを迫害して、殺そうとまでしてクリスト者を殺したこともあると言ってる ぐらいです。そのことからわかるように、ですね、この羊も私を知っていると、この一言。信じる信徒がイエス様を知っているという、その知るためにはいくら学んでも学んでも、それは本当のイエス様を知ることと関係がないということを言っているわけですね。実際に人たちも3年間もイエス様から直接学んだわけです。三条の教えにしろいろいろ。3年間もその不思議なる奇跡を見て、言葉も3年間ですよ。一日中ずーっと仕事もやめて。それだけ学んだにもかかわらず、イエス様が今もうじきしたら、捕らえられて殺される。けれども復活をするとか言ったら、そんなことあってはならない。と言って、ペテロなんかは呼び寄せて叱った。じゃその時にイエス様はサタンを退けと言った。ということがありますが、そのようにですね、イエス様を知るということは、経験によっても知ることができない。経験によって知ることができるならば、年寄りになったらいっぱいキリストのことが本当に分かるはずですね。そんなことは見られないです。学者がこのこといくらでもおるわけですね。大学や短大もして1センチ近くもあるんだから。昔は7つしか7手大、それから早稲田京都、ごく一部の私立大学しかなかったわけです。徳島県にも大学の一つもなかったわけですよね。高校すらなかったわけですよ。今はたくさんあるわけです。そういうふうに学問を学ぶということは、比較にならんほど増えているわけです。昔と比べたら。けれどもイエス様を知るということは、むしろ遠ざかっていくっていうぐらいです。今日はですね、アーティフィシャルインテリジェンス、インテレクトですね。人工的な機能ということがですね、まあアートっていうのはもともと学術とかですね、芸術とか、いろんなことを含めて非常に広い意味を持ったラテン語ですね。それからアートというと芸術を意味するわけです。技術も意味するわけですね。人工的に人間が作った知能、インテリジェンス、インテレクト。といって、わずか半年で、驚くほど急激にいろんなところで話題になって、学校でするとか、政治のする動向、動向とか、悪用される動向とか、単なる検索と違って、私もいろいろ調べていましたけれども、文章が出てくるわけですよね。ああいうことになったらどういうふうになるかと。けれども、それをいくら知っても学ぶということ、急速に非常に方位では量的に誰でもができるような、バーッと広げているわけです。いくら知ってもしても、神様、キリストを知ることには全くつながらない。これが一種の裁きなんですね。そういうことを知るということだけを追求したら死ぬと。エデンのその本来にそうです。前もから言ってるよ。善悪という、いろんなことを単に知ることを追求していったら、トーとラーというのは男の善悪ではない。もっともっと広めたと。何十も訳されている言葉です。理解しくですか言ったんですね。それは残念なことに日本語では善と悪という道徳的なことにだけ取るようにしてもらって意味不明になってしまった。良いか悪いかを本当に教えるために神様がいろいろされているのですよ。善悪を知ったら滅ぶんだなんて意味不明です。だから、それは言語から詳しく調べないといけないと。日本語の特殊性ということがありますから。英語で good and you といろんな意味を含むわけですね。とにかくそういうことです。知識を追求した死ぬと、はるか前からの創世記っていうのを予言した。だんだんとそれに近づけつつある。今の核もそうですね。物理学関係で最もこんな難しい数学物理学は非常に達人にならなければできないし、その結果が原爆や水爆、一発を水爆の巨大に戻った東京都何百万という人も死んだら大怪我して破壊されると。とてつのもないものが知識をどこまでも追求したらそうなる。 それも今、最も世界が覚えている、まあそれですよね。プーチンが何をするかわからん。その心の動きは誰も予見ができないわけです。いかに戦争の専門家とか言ってもですね、学者と言っても、プーチンという何を思いつくパッとするか、誰もわからん。それはそれこそ AI で指したってわからん。過去のことは可能性だけですね。可能性いくら無限に集めたところで、彼が何をするかってことはわからんわけです。いつでもデータで推測だけです。コンピューターできることは。私が例えばですね、ま、いらっしゃってるように、信仰を突然元になったこと。データないわけですよ。そういう立ち読みでそういうことをですね、私がしそうな方も一切ないわけですね。まあ、とにかくそういうことは、だから今、非常に重要になってきた。私は自分のイエス様を私は深い意味で知ってくださってる。さっきもやった、眠ってる時も起きてる時も眠ってる時も、神様のことを忘れる時でも、苦しい時でも死が近いと、いつもいつも見て知ってくださっているのは神様だけですよね。もう一言。私、イエス様は自分の羊を知ってくださっておる。羊も私を知っている。この知るということは非常にいろんな意味がありますよね。これは例えばですね、ここに花が今日持って、種がありますが、この花知ってる？私知ってる？って言いますよね。
私知ってる。
それによって私知ってるというふうに、ちょっと腹直発掘でもこの頃ありますのでけれども、まあ、こういうような花知ってる？あら知ってる？あ、アジサイだ。ってもう全部わかってるの思いますよね。ところがちょっと色がですね、植えた土地によって変わるんだと。これも知ってる。いや、得意になって。いや、これこれこうだと。いう説明する人もおります。でもこれにはですね、この、本当の花ではないんだ。これ花びらでないんだぞと。で、いや、知らん。これ花びらで。どうして花びらね。本当の花びらはどこ？はい、もう知ってる人は少ないんだと思いますね。で、これは売ってる、お店で売ってる愛妻、山にあるのか。これまたこうなったら早く知らない人もたくさんおる。山にもいっぱいこの仲間がある。そういう途端に知るといったらいくらでも領域が増えるわけです。でもそんなことはですね、いっぱい山って食、牧野さんじゃないけど、食材をこれはよく知ってると。けど、そういう彼でも全く知らないところなんですね。牧野富太郎は、私も明治に出た、初版本の関連複製版を何十年か前に、持ってますけども、絵も非常に精密、植物学者っていうものは、絵も非常に精密描けないといけないんですね。カットイラストとは全く違う。精密に描く。で、それはいくらのようにですね、絵も描き目あって、昔は苦悩なまなかった。歩いて鶴瓶さんの何日がかりでですね、行くんだから大変なことですね。何かに疲れたように植物が好きだと。そういう人ですね。まあ、これは音楽でもいろんな病気もそうだと思いますね。なかなか会社の経営で疲れたようにですね、必死になってやって、まあ、すごい大きな会社にしてあげるという人もおられる。いろんな神様の能力を与えていると思いますが、いくらこのことをそれに知る、じきじき調べて、これ例えばです、これ知ってると言っても、この葉っぱの中にどのような細胞がどんな形をしているか、その細胞がどんな動きをしているか、この白にする遺伝子はどういうふうな DNA に配列けるなんて、途端にとっても困難なことになりますけれども、お金さえ出したらできると。けれども、お金をいくら出しても、科学的に知ることはできるけれども、決心することはできないのが、この花の持っている私たちに意味なんです。神様は愛であるということと、神様は全能である、たっとし、本当に信じているんだったら、神様の愛がこういうものを作ったわけです。で、あるならば愛は必ず意味を持っているわけですね。本当に愛の深いことほど何をするにも言うにも意味を持ってしている。絵を描くでも祈りを持って愛を持ってする。この前一部の人がもう僕がって送りましたけども、絵を描くにもそこに愛から来た意味を込めて描くわけです。作曲でもそうですね、当時。 咲いても。ですから、この花が私たち見る人にとってどんな意味を持って神様はこういうふうに形と色と、こういう全体の姿を作っているのかっていうことは全くわからないわけです。科学の力とか。そういうことがですね、神を知る、イエス様を知るということもみんな含まれてくるわけですね。ですから、この、一言知るということは、いろんな意味で学校教育というのは知るということ。しかも数えられること。点数になること、成績ですね。それをばかり教えてる。スポーツでもそうです。点数を上げる、1番になる、2番になる、そればっかりです。必死になってやる。朝からずっと何時間も何時間も、なんかの歌の踊りみたいなのでも、若い女の子がです。毎日5時間も6時間も鏡を見て必死になって会わないようにさ、怒られるかとやってるってびっくりしたこともある。そういう歌に飛んだり跳ねたりの踊りですよ。毎日5時間も6時間も何するのかと思いますよね。そんなことする代わりに、土や畑、山、行って植物のことを見るなり、畑を耕すなり、農家の手伝いをするずっとですね、いろんな意味でよく知ることになるんですよね。何のためにそんなですね、踊ったり飛んだりするのに、綺麗なズボンを履いたりして、必死になって激しい踊りするのか。みんな見て褒めてもらう。だから推し進めてる人も金儲けになる。どれだけの人が見てくれるか。絶えずそのように、数えられるもの、数えられるもの、いつも感じてあるけれども、神様が私たちはどんなふうに見てくださっているその愛とか、どのような愛をこの植物や雲の大きい青い空に込めているかは、全く数えられることができないわけです。だから、いくらですね、AI が発達しようが、そんなところはびくともしないわけですね。神様と私たちの愛の関係は。まあ、将棋の世界でもですね、富士とかいう人がですね、前例のないようなことをしたっていうことで、驚いたことで、毎日新聞で全部のトップに出る。見出しか読んでないですけど、こういうことは新聞の全世界でこれだけいろんな難しいことが今起こってるのに、トップに出したりするように変わってきたところがあるんだと思わされたですね。以前も接してそういうことはなかったんですけどね。何かというと、今苦しい食べ物のない人、いくらでもおりますよね。家が破壊された。世界に。その人たちにとって将棋、駒を指すのが5時間、6時間かかってやっと勝ったぞと。何の意味があるかと。いうことですよね。本当に苦しい悲しい人に、誰かがですね、将棋を指して、それで、ひてやらかけらを上手に使って、詰めたぞと。どういう意味があるのか。そういうことを考えたらですね、あれも数えられるからですね。手の数数えられるからコンピューターが処理できて、コンピューターにもほとんど誰にも負けないぐらい強くなっているということもあります。そういうことで、私たちも、この二つのことですね、私は自分の羊を知ってくださっておるということはとってもありがたいことですよね。私たちが知るのは、私の、例えばこの横に妻もおります、この中間の人もおりますが、何十年も一緒であったって、今その人の心の中に何が一番重い苦しみになっているか、悲しみになっているか、見えないわけです。まあ推察。まあこういうことを想像はできても。どんな今まで苦しい、悲しい歩みがあったかわからないわけですね。それぐらいのこともわからんわけです。すぐ一番近くの人でも。それに比べたら神様は全てのことを見抜いておられるわけですから、全然違うですよね。イエス様は我々とも、慈しみ深い我々の友だ。共に歩んでくださる。また友。まあ日本語の友っていうのはですね、友っていうのはそういう意味なんですね。友と、友達、共におるから友達と。あの、友という漢字はまた別ですね。共通の共は別。で、中国人は別でしたから、友人の友と共同の共を書いて別にしたけど、日本語の友っていうのは一緒なんですね。その漢字を当てて、一緒と言われる共通の共を漢字を当てただけなんです。まあ、そういうことで、私たちがイエス様の羊、 から素朴に幼子のように信じるだけで、イエス様がずっと自分の羊としてくださるわけですよね。信じるだけ。信じるだけで、あ、罪も許される。これも本当に実感と必要な大事な実感ですよね。そこに、イエス様の本当の大事な性質を知ることができるんです。イエスについての研究はいくらでもあるわけですよね。いくらでもそういうもの、膨大なものが出てる。その理科系だったか知らんかけど、キリスト教したり、ギリシャ語、ラテン語とかそういったものを関わるようになって、外国のものを見た本当に驚くべき膨大なものがあるということですね。マタイ福音書の1000ページもの量もあるわけです。日本では想像できないの。とか。まあ、とにかくそういうことで、この一言ですね。雇われ人、まあ、羊のことをここにかけていない。これはですね、みんなそういう、まあ、仮にそういう指導的な、あるいはトップに立っている人ですね。この点で、今、プーチンという人が、以前は全く言わなかったこと、最近言うようになったのは、スターリンというのは国を救ったのだと。スターリンが真似見ましたね。どんなに恐ろしいことやったか、どういうことやったか。まあ、とにかく、もうそういうことがまた長くなりますけれども、わずか4年間のドイツ戦争でですね、ソ連兵とか2500万と、ドイツへも300何十万と、わずか4年間でそれだけ膨大な人が死んでしまうような過酷な人殺しの戦争をやったわけですね。自分の国のもの。そのような人だから、触れることを、今度しないできたのに、今のプーチンはそれをですね、国を救ったんじゃないか。救ったって、これ自分の権力のためにですね、運をやつ引っ張ってきてきたわけです。大きな国ってのはそういうふうに、偽の雇い人みたいな人がトップになってですね、脅迫と苦しみを与えることで引っ張り込むわけです。そして大国って、今の中国もそうですね。日本もかつて、つい78年ぐらい前までは、外国まで行って乗り込んで行って、中国人が持ってる土地を奪い取って、そこに住み着かせて100万人の傾向をして、ここにどんどん入れ込んでいこうとしたわけです。そして兵隊の食料、より先に兵隊はどんどん、食料補給よりも先に、先、先人ので行こうとしたから南京に行く。途中でも農家の人たちの持っているお米や鶏やそういうのずぶん略奪して反対者を殺していくと。そんなことまでして拡張して中国まで全部制覇しようとしたわけです。ヒトラーもそういう形で、恐ろしい脅迫殺しによって、爆破によって、スターリンもそう。そんなことで大国っていうことは成り立ってきてるってことありますよね。日本も、これは沖縄は独立した国であったのを、鹿児島が突いて征服した。で、こういうことであるように、大きい国だから良いんでは全くないんですよね。イエス様の国は、私の国はこの世のものじゃないって言われたんですね。その戦争は、千万、二千万という人も平気で殺せというような、そういう恐ろしい命令をしていたわけです。ところが、イエス様は、たった一人の、この見捨てているような人であっても、そこに行って大切にするという、だから戦争の考えと根本的に違うわけですよね。だから、核廃絶、核廃絶、その言葉ばっかり踊ってるけれども、つい数日前の毎日新聞でも、核廃絶のためにどうこうと、この大きな写真で、あったりと。誰も戦争そのものを廃絶するっていうことは言わないんですよね。核を廃絶しても、核がない時でも、ヒトラーやら、スターリンはそれだけ膨大な人3000万も殺してるわけですよ。彼らの指揮によって。そこにはですね、そういう核廃絶という人たちの中にも、戦争は必要なんだと。 戦争して、ということは、相手にして知らない人であっても、家族を抱えた人も殺してもいいんだと、そういう媒介によっては。たくさん殺してもいいんだと。そういう考えを持っているということですね。だけどそれは、イエス様のことを知るならば、そんなことはとても言えなくなっていると思います。それに、羊も私を知っているということの一言の中に、こういう戦争の時にもですね、おのずからどう考えるべきかということは自然に出てくるわけです。羊、私たち信じる人も、イエス様を知っているんであれば、どうしてたくさんの人は100万、1000万でも殺してもいいよ考え方、戦争してもいいよ考え方に出てくるだろうかということですね。そういうふうに、そういうふうに私たちもですね、次はイエス様を知っている、キリストを知っているということは、時と状況においてはとっても重い意味が出てきて、そういうことを知っているか一人も殺せないといったために、一人目に遭わされたり殺されたりした人がおるわけですね。実際にこの教会の、ある人の場合でも、軍人に捕らえて、そして、中国人を立てといて、後ろから銃剣で突き刺せと。そして練習だって。命じられて、他の人は仕方ないや。そういうふうに物のようにするわけですよね。そしてその人、番に来たらですね、そして一瞬ひらめいたわけですね。どうしてもできないと。言ったら、何抜かすってことでひどいかってですね、そしてもう後で、ずっと忙してやるということで、次。そんな後でも口伝われたのに殴られたりですね、一人目に遭わされたわけです。まあ、村長は殺されなかったけども。相当期間ですね、そういう苦しみをずっと続けられたということもあり、多くの状況によって、この人が殺されてしまうわ。治りたいさんって後でも。そんなことをしてですね、時と状況によっては、羊も私を知っているということは、そういう意味です。非常に思いにもつながることがある。だけど、神様はそういうことができたら、特別に力をさっきのように与えた人なんですね。みんなが誰でもできないわけです。できないならできないなり、神様に許しを請うてですね、少しでも、例えばこういうふうな、何を言っても大丈夫な時に、やっぱり戦争そのままいけないんだということを言い続けた。そのために憲法9条というのがあるわけですよね。それもほったらかしにして、平気でなし崩しにやっていこう。それは世の中の風潮はこうであれ、やはりそれいけないと。必要な機会にはそれを言うのが、これ、私たち信徒が羊飼いを知っていると。羊も私を知っていると、イエスも言われている。そのことになるわけですね。今は日本は幸いなことにですね、何を言っても、だからと言わずこんなこと言っても捉えることもまずないわけです。昔だったら一発です。天皇もその人でないかと、それこそふんだり蹴ったりされるわけですよね。捕まえられていったと。まあそういう、まあ、恐ろしい時代っていうものをですね、したスターリンなんか、そのスターリンを称えるっていうようなことをプーチンが初めて言ってるわけです。ドイツ兵がをやっつけるために、ソ連兵をどんどん繰り出す。寒いところでも、ものすごい寒い。例えば40度までやった。ほんで、三鷹がどんどん倒されて、もう逃げ、お前をもう、勝てるはず逃げてきよったら、その撃ち落とす。逃げてくる自分たちのソ連兵を撃ち殺すっていう役目のものを後につけて送り出すんですね。そしてそれだけじゃない。その家族まで収容所送り出す。っていうのは残酷なことをスターリンはやったっていうわけですね。そんな人をですね、プーチンが、叩いて記念に行くとかいうことがありますから、だから言いたいことはですね、戦争が起こるのは2年前に、ドイツのメルケル首相がですね、ゼレンスキーとドイツの、それからフランスの大統領とプーチンと4人の会議を開いたわけです。戦争から2年前に。 プーチンとゼレンスキーと、それからメルケルと、フランスの大統領と、今の大統領ですね。それでなんとか和平、平和しないと、ずっと戦争続いてたわけですからね、クリミアだから。日本でほとんど報道されない。私も知らなかったです。8年間もずっと続いてきたよ。その時に、まあ、ここまで行ったら、世に行けないというんで、それで、メルケルさんがですね、世に特別に会を開いたわけです。その時にゼレンスキーがですね、その時は、プーチンもですね、前にこういう風に待って、で、写真を撮る時でも、ゼレンスキーが前に一緒に見たりで、ニコリして、で、ゼレンスキー一緒にニコリして、まあ、メルケルさんだけは、ニコリもしなかったけれども、最後に、なんていうか、ゼレンスキーが言ったのは、クリミア半島を同行することは絶対に許さないと。これは国民許さない。それ言い切ってしまった。あれを分けて、あるいは共同するとか、あるいは投票して、ロシアに帰りたいロシア、ウクライナ領に行きたい人は半分に分けると。こういう話し合いをして何とかしたらこんなことなかったんです。まあでも何十万人死んだって。これから何が起こるかを全世界が、非常に恐怖になって見えたり歩いたりしてるわけ。もしあの時ゼレンスキーがですね、ほんなら話し合いをして何とかしようと。話し合いをしに初めから全面拒否と。それでこんなことになってる人は。このことほとんどの人には報道されない。もう、ウクライナ味方ばっかりで、ますます戦争がひどくなったらどうするのかということですかね。ですから、本当に話し合いっていうのはとっても大事なことですね。まあ、そういうことで、こんなことはですね、普通の礼拝でまず言わないようなことでしょう。けれども、こんな聖書の言葉をですね、上すぐりに、いや、わかったと言うんだって、このような状況にあんまり意味がないわけですね。昔だって本当に切実だったんですよ。天皇は神じゃないよと。なんとかしてそれをですね、まあ、言葉の上で、紛らわして、神でないようことを言わないようにしないといけないと。そして、だって、礼拝の時、憲兵って呼んだの、返すと。一言言ったら連れて行かれると。まあ、ストップとか。そんなことが見たら私たちは非常にのんびりしたような時代ですけども、だからこそのんびりしたっていう意味じゃなくて、やっぱり真剣に掘ることですね、この時代になって、キリスト者は、ですからできるだけですね、来れる人はこういった状況でも、まあ、コロナってほとんど終わった同然ですから、来れる人はこういうところに、で現場に来るというですね、ことも必要なことですね、集会。本来は集まってきてるのかな、集まって来てたわけですので、せめて少しでもできることを私たちもするということですね。で、共に顔とか合わせて、やはり共に顔でも合わせると。まあ、ある県外の人もですね、ネットになって、もうだんだんなくなって、来れる人までですね、家の中心で、家でおれば楽だということで、来なくなってるような人もおると。それは本来いいことではないはずだっていうことも書いてたのもありますけれども、そうですよね。このインターネット使うんだったら、集まることはできないから、移るから、これしてるわけ。来れるのにしないっていうようなためではないわけですね。そういうことで、少しでもこういうふうに顔とか合わせて、ということで、したいと思います。で、まあ、こういった社会問題だけじゃなくて、私たちの心を和ませてくださるために、いろんなこの不自然の風景の美しさや清さ、爽やかさを与えてくださっているということ。ね、人間社会見たらですね、これは、平穏としてる人、これ知らないからですよね。事実を知ったら本当に飢えてる人、困ってる人、ないし、相手言えることない人、いくらでもおるんだから。でもそれと別にパッと目を向けたらですね、今日なんか青い空があって、美しい色が木々もあって、花もあって、川も静かに流れていると。そういうことは神様の国の本当に清い世界を、で見える形にして、これも神様を知ることですね。同時にそういうことも与えてくださっていることを感謝をしてですね、私たちもこの御言葉を深く味わいつつ使えていきたいと願うところです。はい、以上です。